夏にヨーロッパが回ってこられたことですけども、ヨーロッパっていうのは、言ってみればレコンギスタの歴史なわけで、日本でそれを考えると、現在問題となっているのは北方領土ですけども、野村さん、北方領土に関してはどう考えますか？
僕は、ね、この北方領土のことを公の場で発言したことはないんですけど、僕は北方領土はそのままで今いいと思って、帰ってこなくていい。誤解がないように訂正しますけどね、帰ってこなくていいんじゃなくて、今北方領土が帰ってこないということは、ソ連の側にマイナーなんですよね。今ね、ソ連首脳がね、北方領土を返しますから、シベリア開発に協力してくださいって言ったらね、ジェニーゲバになってる日本の政財界が飛びつきます。政人会になってた今のね、その政財界と。そういう意味で考えたらね、逆に北方領土があるために、ちょうど喉にね、トゲが、魚のトゲが骨が刺さってるような意味で、意味合いで、政治的な意味でですよ、どっちが損してるかってところは、ソ連が損してるってことです。そして、台湾が日本に併合されてから、台湾が独立するまで60年経ったわけです。ね、300年も500年もかけて領土を奪回してる、レコンキスターね、基地を回復してる歴史というのは人類にいくらでもあるわけです。たかだかまだ40年だ。慌てることはないんだ。という考え方をしてますね。逆に、あれがなくなっちゃってね、危機感が何もなくなっちゃったじゃ、もうそれこそもう救いようがなくなっちゃう。ところが、僕がそういうことを言うと、相手ウイグルのくせにね、ポルトガル帰ってこなくたっていいなんて、とんでもないやつだなって、ウイグルから狙われそうだね、なかなか僕はあんまり発言したことなかったんだけども、よく考えてみたらね、どっちが前だかというと、ソ連が前だ。政治的な意味でね。そして、今も言ったように、イスラエルが2000年かかって自分の国を取り返してるわけだから、まあそれはいいわけだとしてるんですよ。取り返してるわけだから、歴史っていうのは長い大変動きますからね、何も30年、40年のことでバタバタすることないというふうに考えますね。あそこの漁民たちが気の毒だからね、漁民は何かに対しての保護とか、そういうことは政治的レベルでやってもらえばそう思いますね。
そういう人格補助がアナークの看板ですけど、こういう大きい学校に行くとですね、そういう状況ってよく分かるわけです。この法学は東京の日野と山梨県にありますけど、僕は日野の工場しかまだ見てませんけど、工場に行くとですね、工場の塀が消えるんですね。
塀が消えるんですね。
だから工場の壁が消える。だから工場の床も消える。で、中で働いている労働者の作業員も消えるし、帽子も消えるよ。それから女子人民の制服も黄色いし、髪型も黄色いし、それから封筒も黄色い。全部黄色いですね。それで、もうちょっとの穴に座って、この持ってきたおしぼりを見ると、おしぼりも黄色いっていう。すべて黄色に統一して、他の色はもう一切ないんです。それで、案内してくれた人に、どうしてここは黄色ですかって、これは社長の好みです。まあ、いやです。つまり社長の好みが工業を全部、まあ、支配してるんですけど、まあ、それを意図して、しかしその前にですね、どうして全部が黄色になってしまったのかということが疑問なんですね。つまり全部黄色になっていくまでのプロセスというのは、いろんな色がですね、潰されていったプロセスだと思うんですね。ピンクがあったり緑があったり、いろんな色があったはずなんだけど、それが、だんだん黄色に統一されてしまう。だから、この後の場合は、この晴海のコンピューターショーなんか見に行ってもですね、その花子の一角は、まあ、黄色とかすぐ分かりますけど、でパンフレットもらうと、パンフレットも黄色になるわけです。それで、どうして黄色かということについては、社長が、本でインタビューしてまして、黄色工場という、黄色い表紙の本でから語ってますけど、黄色にした理由は、一つはその黄色はですね、中国 の皇帝の色である。中国 の皇様が着ていた洋服が黄色である。つまり、花子で作るのコンピューターの工作機械は世界一である。視野、市場占有率が世界一であるということなんですね。もう一つは、黄色っていうのは父親の色である。社長とは父親との差別用語なんですけど、その花子は父親集団としてですね、目標に向けて邁進していく、そういうのが意味の黄色である。 ほど、あの首都と道路を全て切れにしてしまう、協定が切れにして、そこから異物を排除する、それも汚いものは殺して当然とする、社会と、それから少数民族というのはもう全然認めていない国家と、それがなんか同じ形でダブッと見えてくるわけです。